ケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、早いものでもう大統領誕生から1週間、1月27日です。
スローなスタートで始まった1月だったっていう感覚なんですけども、はい、低調な最後の1週間というか先週が、まあどういうのかちょっとした熱狂に包まれましたよね。まあ、日本銀行の金融政策決定会合が最後の最後であって、そこでちょっと調整入るんですけども、はい、途中までは就任式で始まったら、その後生成 AI パーティーみたいな感じで、世界中の金持ちが全員集合みたいなことになって、ちょっとしたエンスージアズムっていうのかな、その熱狂の中で興奮状態で、終わった一週間のように思うんです、喧騒の中ね、
はい、
ただ面白いですね。土曜日日曜日っていうのはそれなりに神様がくださった休日なのかもしれないけど、冷静になると、冷静になるような冷や水かけるようなニュースも朝から飛び込んでくると、
はい、
で今日はちょっと波乱の月曜日、波乱の幕開けとなった月曜日ですね。
ではそのニュースについてからこの後お伝えしていきましょう、はい、この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
もうちょっと下がっちゃったんで、タイミング逃しちゃったんですが、一応モデル的には今週今日の月曜日の寄り付きがスコーンと抜けてたら、もうそれこそ4万500円とか4万600円とかの始まったら、もうこれは上抜けたなって、もうついていくしかない、乗るしかないなっていう感じの判断をするとこだったんですが、寄り付き意外と冴えないとこから始まって、で冴えないとこから始まって今下がってるんですね。こうなると戻り売りというか、また透明の高値を作った形になってしまいます。ただもう繰り返しますが、そこから見ると700円ぐらい下がってますのでね。ですからここから売ってっていいのかというのはちょっと難しい、売り入れを作んなきゃいけないところだと思うんですけども、ね、値段待てるか待てないかっていう判断なんですね、これ難しいですね。でなんでこう落ちてるかというんですが、いう理由なんですけれども、他にも理由あるかもしれませんが、私火曜日と水曜日と日経 CNBC というのに出演してるんですね、はい、で CNBC というのは本家はニューヨークなんですけども、で CNBC のニュースとかも見てて、はい、どんどん入ってくるものをチェックしたりして、でホームページでアップされるものがどんどんこう入るようになってるんですが、でそこで飛び込んできたのがですね、 CNBC で皆さんラジオかお聞きの方もですね、 CNBC と打って How China's New AI Model Deep Seek っていうのがあるんですけどね、Deep Seek っていうAI モデルがあるんですけどね、これがアメリカの優位性ドミナンスをスレトリング驚かすっていうかね、はい、脅威となるぞみたいな、そういう話なんですね、はい、で中身はというと、非常に、低価格で、そんな何十億ドルもですね、かけないでですね、メタのモデルよりもですね、うんといいもの作れるぞみたいな、そういうニュースを中国側が発表したということらしいんですわ、
はい、
まあ、信じる信じない別ですよ。でも一応 CNBC が報道してますから、何々これどれどれっていう読んでみると、確かに、テストをした人もですね、このディープシークのモデルがなかなかいいぞとか、何より安いぞっていうことになって、で、何のことはない、このデータセンターにしろ、この生成 AI にしろ、もう、どんどん金かけて、天文学的な数字の金を入れて、人類の未来を切り開くんだという、先週の熱狂と、全くこれを、こう、冷や水をかけるみたいな。はい、いや、あんな安くかけて、なって、高くかけなくても、安い費用でできるよと。で、もっと一般的に普及するのは、コストが安くなきゃね、みたいな。
はい。
まあ、それはそうなんですよ。例えば私たちが今こう喋ってますけども、これ AI がやろうと思えばできると思いますよ。だけど、今の状態でやったらすごいお金かかるはずです。
確かにこういう AI を作ること自体がまず大変かもしれない。
でもっと言うと、はい、私たちの今のこのギャラよりも絶対高いはずなんですよ。
そうでしょうね。
わかりやすく言うと。はい、 例えば美容師さんも言ってましたけれども、うん、あの髪をきれいに切ってカットくる、あのカットしてくれる AI もできるはずなんですよ。ロボットもできるんだけど、絶対自分の給料よりも高くなると。ということはこれ取って買われるんだけど、はい、変わっても意味ないんですよ。儲からないから。
仮にそうなるとしてもまだまだ時間がかかる。
そういうことなんですよね。で、そうそう考えると、あの本当に AI しかできない仕事っていうのは、例えば無限の数を数えていくとか、
はい、
ゴビ砂漠に転がっている骨を全部、
うん、
全部写真撮ってつなぎ合わせたら、100とか1000とか分かんないけど恐竜がいっぱい出てくるみたいな、
はい、
そんなもう気が遠くなるような仕事を全部やってもらうとか、今のところ多分そんな感じだと思うんですよ、うん、あれはもっと言えば、まあ、軍事的目的ですよね、
はい、
軍事目的でロシアのミサイルを全部ですね捕捉するとか、まあこんなの人間でできないけどから、でそれにバカでかいお金をつぎ込む、それは分かるんだけども、となるとそんな あいつもこいつもどいつもこいつもみたいな形にはならないというのは、ちょっと冷静になれば分かることは分かるんですね。だから、冷静になる瞬間が突然今日来たんでしょうね。ただ難しいのは、繰り返しますが、この CNBC のニュースに中国生成 AI の話、ディープシークのですね、
はい、
あのモデルにどれぐらい信頼性持てるかって、これ私分かりません。分かりませんし、で市場も多分みんな分かんないだろうし、でいつもの、まあ、フェイクではないかという話とか、まがいもんじゃないかってことも来るから、これでじゃあ売りだ、じゃあ買いだって、これ判断できないですよ、
はい、
ただ先週の、就任式以降の展開はやっぱり就任式と違うパーティーだったようにみんな思いません？
ほうほうほう。
つまりいつの間にか生成 AI パーティーになっちゃったみたいな。本当に大事なのは関税の話であり、本当に大事なことはシェールを掘って掘って掘りまくれなんだけど、実はそっちのニュースというのはもうすでにマーケットには織り込まれていて、もっと言うと原油価格、それから天然ガス価格がどんどんどんどん本当に下がっていくならば、
はい、
アメリカの長期金利はどんどん下がっていくはずなんですが、実は先週1週間アメリカの長期金利は若干ながら上がってるんですよ。株は上がったんですが、長期にもやっぱり上がってしまったんですよね、
はい、
そういうファンダメンタルに戻っていくと、そんなに何もかもがある一瞬にして、ある一人の大統領の誕生によって変わると考えるのは、これもまた熱狂的な、まあ飲み会的にはそれでいいんですけどね、飲み屋の会話だったらそれはそれでいいんだけども、毎日毎日マーケット動いて、毎日毎日そこで儲かったり損してる、損したりというその、あの欲望のるつぼみたいなものが繰り広げられているマーケットにおいては、まあ興奮した分冷めるのも早いと。じゃあ日経平均株価の居所はどこなんだろうと、
はい、
ところでまた元の位置に戻ってきた、
うん、
で戦略は基本に変えると、やっぱり4万円のところは戻りになって、戻り売りのパターンになってるんだなと、今週も変わらずかなと。
ああそうですか、
はい、でさらにこのアメリカのこの株式先物が下げてるのは、おそらくこのニュースは小さなきっかけに過ぎないと思うんですね、これもまた足元冷静になって今週をもう一度、見つめ直すと、アメリカの企業決算がいよいよ本格化していくんですよ、
はい、
同時に、明日かな、あの FOMC があるでしょ。 FOMC が、29日まであるんですよね、はい、水曜日まであるんですね。で29日までの水曜日で、これ予想では多分、3回連続でここまで利下げしてきましたけども、4回目にしてようやく立ち止まりそうだと、利下げ なさそうだと見てるんですよ、で織り込んでるように見えて、本当に利下げがなかった時に、もう利下げないのと思った時に、
はい、
果たしてアメリカの株式市場はどう動くのか、これポイントですし、本当に利下げがないときに、短期金利がもう下がらないとすればですよ、短期金利をコストとしている人たち、
はい、
変動型ローン金利を作っている商業用不動産であるとか、あるいは短期金利が下がらないということは、短期金利が下がって長期金利が上がってくれた方がいい地方銀行なんかにとってみると結構苦しいはずなんですよね。でこういったところがどう反応していくか、市場は織り込んだって言うんですが、これは指数が織り込んだとか、
はい、
ナスダックが織り込んだとか、まあそういう全体像としては織り込んだと考えていいと思うんですけども、個々の企業、個々の案件、個々のセクターでは織り込むことが土台無理な話というところもありますからね。この反応っていうのを見なきゃいけない一週間になる。 とうとう、まあ、いろいろつらつら上げましたけれども、最終的にマーケットは今静かに冷静さを取り戻そうとしている、そういう展開で始まったところですね。
その FOMC につきましては、まあ、利下げはなさそうだということは、以前からニュースが出てきていましたが、実際なかった場合、マーケットはどういった反応になりそうだと岡崎さんは見通しますか？
ここは買いにはならないですよ。利下げがあれば買いですけどね。はい、利下げがないということは買いにはならないんですね。で、その後記者会見があるわけですね。はい、議長が、いや、もうこれ当分下げられないなって言ったら、これは売りになりますわな。いや、だけど、少し下げるスピードを、ゆっくりして、スローなスピードで下げていくつもりだっていうような、最終的に今、中立金利は 3.0 ですから、その 3.0 に向かって下がっている途中であることには変わりないんだということで言えば、これは市場は安心感を取り戻すと思います。まあ、もし仮にですよ、アメリカのことですから、市場との対話上手ですから、はい、アメリカ株が今晩仮に下がって、で、29日まで、なかなか、こう低調なといいますかね、下落のトレンドの中で FOMC を迎えたら、記者会見の時は、そういう株式に配慮したコメントをすると思います。
それから、まあ、このタイミングで先週、ね、金曜日にマーケットアナライズの YouTube の方を収録しましたけれども、はいはい、その後に日銀金融政策決定会がありました。ちょっとなんかもう昔のニュースのような感じすらなってしまっているんですけれども、はい、このあたりももう一回整理して、
利上げが行われました、はい、やっちゃいけないやっちゃいないって言ったんですが、私は言ってたんですけども、やって、まあ、特に、マーケットに混乱はなかったです、はい、まあ、混乱はなかったのは、まあ、市場がある程度織り込んでたからだとか、あるいはもっと言うと、株式はやはり半導体株が、日経平均株価は上と大きいので、
う
ん、先週1週間で言うと日本の半導体株は世界で最も上昇し、それから指数で言うと日経平均株価も大きく上昇しました。しかし日本の株の中の内需株はさっぱりでした、うん、で、日本の株のお得意芸であるところの高配当株はむしろ下がりました、はい、これが日本の実態です。日本の政策金利ゼロ年金利が上がって、儲かる喜ぶ人はいないんですよ本来ね。で、喜ぶ人がいるのと、じゃあなんでやったのかというと、最終的に答えは、去年の12月19日に発表された金融政策の多角的レビューっていうのがあるんですけどね、ここに求めるしかないと思います。答えは、できる限りゼロ金利政策はしたくないっていう文書があったんですよ。まあ、長い長い年月日本はゼロ金利政策を取ったんですが、はい、それは逆に言うと銀行にしてみると追い込まれてしまった状況なので、できれば金利はゼロにしたくない。だとすれば、それを、深読みすれば、上げられるうちに、0.5 でも 0.75 でも1でも上げておこうと。そうすれば、次の景気後退期には金利を下げることができるという、まあ、至極当たり前といえば、転ばぬ先の杖みたいな、そういう言葉で結ばれていたのが印象的です。
ほう。
で、同時にですね、まあ、それが 0.5% まで上げた最終的にスイッチを押した理由だと私は思います。細かいところは議事要旨とか、主な意見とかを読んで、判断するしかないんですが、もう一つ、それが、主なレビューの、主なポイントの中の6ページ目に書かれてたんですが、その一つ前のページには、ちょっと不吉なことが書かれていました。うん、どういうことかというと、日本の金融機関は、長い長いゼロ金利の中で、保有している貸し出しの信用の、期間が長期化してしまっている。保有している債券のデュレーションも長くなっている。つまり長期債をいっぱい持っている。思い出してほしいんですが、あれは2023年の4月にアメリカで地区連銀が破綻しましたよね。あの同じモデルって本当に日本で起きないんですかと。だって特に貸し出しだけ持ってないし、そんなデリバティブを使ってるわけじゃないし、銀行っていうのは、短期金利でお金を集めて、つまり預金金利を集めて、で、貸し出しをするわけですよね。で、貸し出しはもういっぱいしちゃってるわけですよ。今、メガなんかはこぞってどんどん普通預金上げてます。なぜ普通預金を上げてるかって言ったら、体力があるからです。うん、体力があるから普通預金を上げて、はい、どうぞうちに預けてくださいっていうわけです。しかし、体力のないところは、普通預金の金利が上がったら、これパンクしちゃうんですよ。アメリカの例の、シリコンバレーバンクの例と同じです。だから、あれは小さな警鐘なんですよね。だから、それも気をつけなきゃいけないところだと。で、よりチェックを厳しくしていかなきゃいけない。で、それの混乱が起きちゃいけないから、短金利はアメリカのように、トントントントンと上げるわけにいかない。ゆっくりだと。ゆっくりだけれども、一回上げては問題が起きてないか、一回上げては問題が起きてないか、それをチェックしながら進めていくんだと。ということも書かれていたので、うん、まあ、銀行株は金利が上がったら儲かるもんだと、みんなハンデついたように思ってますけども、はい、 ちょっと待てよと、うん、あなたの投資している銀行は本当に大丈夫かっていうのは見てもらった方がいい、そういう警鐘も鳴らしてくれている多角的レビューでしたね。
ゆっくりとなりますと、まあ、次はちょっと先、
まあ、3ヶ月に1回ぐらいのペースなんじゃないですかね。
うーん、はい、では今日の動きを見てみましょうか。株三六五の方は今日はどうでしょうか。
朝方4万円を回復していたんですが、はい、やはりこの、海外の先物ですね、これに引っ張られています。スタート264円から始まって4万円の4万420円を一瞬つけるんですが、その後3万9767円まで下がり、現在は3万9832円、金曜日の終値のと比べると700円安となっています。
はい、日経平均株価は3万9699円76銭で午前の取引を終えています。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から BS12-12 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券からマーケットの専門家が出演する動画コンテンツ、豊か TV の情報です。豊かトラスティ証券は投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さん、鈴木和幸さん、外国為替ストラテジストの河合道子さんなどスペシャリストが経済や株式、為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。さて、岡崎さんはこちらで岡崎亮介の理事カーレ配信中ですけれども、次の配信はどんなお話に。
今ちょうどやってるのが、まあ、ずっと長山さんとお付き合いしてもらってて、
はい、
で、まあ、なんでこうなるの、なんでこうなってるのっていう、その一次データの再分析をしてるんですよ。もっぱら。
うん、
もっぱら。でも嬉しいことに、それが面白いと言ってくださる方も何万人かいてます。
はい、
上がるか下がるか株の話はほとんどしてないんですが、だから答えが欲しいというか、明日上がるか下がるか先聞きたいっていう、為替でも何でもっていう人はちょっとつまんないかもしれませんが、そういう本当のところどうなってんのを調べてみたい、
はい、
調査したいっていう人には面白い動画になってるんじゃないかなと思います。ぜひご覧になってください。
はい。はい、定期的に更新されます岡崎さんの動画コンテンツをご覧になりたい方は、豊かトラスティ証券ウェブサイトのトップページ、豊かマーケット情報の動画情報をクリックして、お好きな動画をご視聴ください。そしてアンケートにもぜひお答えいただければと思います。また、こちらの動画コンテンツは YouTube からも検索可能です。さあ、今すぐ豊かトラスティ証券の YouTube チャンネル豊か TV を検索。以上、株365の豊かトラスティ証券から動画コンテンツ豊か TV の情報でした。さて、今週のこのコーナーではエコノミストのエミー・イェルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺ってまいります。エミーさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、エミーさん、現在のマーケット一番の注目ポイント、どんなところでしょうか。
まあ、一番の注目ポイントはやっぱトランプさんなんですよね。
はい。
トランプさんが来ると、もうトランプさん以外はもう薄れてくるって色はもう1週間前ではかなり暴走モードも全開なんですよ。そうで、面白くて、でもこれがね、まだまだ今のところ、まあ、相場が気にしているところに、肝心なところに関しては、まあ、なんだかのアクションがないんですよね。で、それが何かって言って、やっぱり米中関係です。
はい。
だから、まあ、そのもちろんカナダとかブラジルとか で今日ちょうど今朝コロンビアへのなんか追加関税等々発表してますけれども、重要なのはやっぱり米中関係がどうなるかなんですよ、相場的には。
はい。
米中貿易戦争がもし再発するような感じだと、これはもう株にはマイナスだけど、今のところそうなってないから、むしろこれ1985年以来 の、まあ、レーガンの2期目ですよね。
はい。
レーガンの2期目以来の就任から、まあ、アメリカはまだ4営業日なんですけど、パフォーマンスが最もいいですよね。だから、まあ、相場的には一応今のところはポジティブに評価はしているけれども、ただまあいつ対中関係で何か言い出すかわからない、まあ、それがいわゆるトランプ相場ですよね。
うん。 トランプ大統領、前回は就任後はまあまあ良かったものの、数年経ってからやはりそのダメージをアメリカ自身も受けるという形になってました。そういったところから今回学んでるっていう可能性はいかがでしょう、移民さん。
いや、何も多分そういう学んでないっていうか、もう多分今回はもう前回よりもいわゆるその、まあ、最新の心配っていうのはないですし、
はい、
おそらくもう彼もね、年も年だしも、選挙の時に約束していたことをもう全部実行しようとしているっていう、しかも就任した日に、大統領令を大量にサインしているので、まあ、かなりその意味では全く遠慮がなくなったっていうふうに読み取ることもできるから、
うん、
ちょっとその意味では少し日本が彼をうまい具合に、日本が標的にならないようにね、ちょっとこう本当は容赦しないといけないっていう、そういう多分恐らく場面なんだけど、それができるかどうか少し不安になってきたんです、私はこの1週間見て。
ほ
う、おっしゃる通りですね。本来ならば市場がいさめるっていうことがあって叱るべきなんですけど、市場がそれに乗っかっちゃってるっていうのもちょっと怖さを感じてるんですよ、私は。
おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。だから全くこれに関しては何も市場がネガティブに反応していないので、すごいむしろなんか盛り上がっているんで、それもそうだし、まあ、もう一つは少し心配されていたその、まあ、原油価格が12月ぐらいからね、少し上がってたのがまた足元で下がってきて73ドルぐらいに落ち着いているんで、まあ、このあたりももしかしたら少しポジティブに評価されている可能性はある、まあ、とはいえなんか見た感じ相当この向こう4年間っていうのは荒れそうな気がしてきたんですけどね、私は。
そんな時に今後の日本株動向はどんなふうに見ておいたらいいでしょうね。
まあ、日本株はね、これも、もう綺麗なレンジなんですよ、
はい、
レンジ相場です。だから見事にまた1月の中旬にね、3万8000100円ぐらいつけて、でそこから反発して4万円まで来て、また4万円手前から売られて、多分ここからまた3万8000前半まで下がってまた買われてっていう、まあ、3万8000と4万円のちょうど綺麗なレンジで動いていて、
はい、
まあ、その意味では、まあ、このレンジをどっか上に抜けるか下に抜けるかっていうカタリストっていうのは現時点ではないけど、
うん、
でもまあ見た感じはなんか上に行く力もないんで下に抜けそうな気はするんですけどね、おそらくこの2月後半から3月に出るとちょっと要注意な気はします。
そうですか。
その注意なんですが、何をインディケーターにしますかね。これは見といた方がいいぞとリスナーの方に一つ教えるとしたら、どのマーケット、あるいはどのなんか指標とか何に注目されてます？
私は騰落率見てます。
騰落率、
例えば米株の騰落率は、うんうん、とかあと出来高見てるんで、
うん、
ちょっと足元だと少し騰落率悪くなってきてるから、
うん、
出来高も減ってきているんで、まあ、若干なんか相場に力がなくなってきているのか、もしくは疲れてきているのかっていう感じはするんで、まあ、その意味で日本株はさほどそこまでのサインはないんだけど、
うん、
少しもう米株も上値が限定的なんで、そうすると2月後半から3月にかけて何かちょボラティリティが高まるような、
はい、
場面があっても多分全然おかしくない。
わかりました。エミさん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。